이 고로파레양 이다강아와 오흠사그라 지라.
이란카라프테おはようございます。2010年11月14日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピパウシ第115回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FMYY と同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィングでは録音により第3日曜日の放送並びにインターネットラジオでも聞くことができます。また FMYY で配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。11月7日は立冬です。暦の上では冬となりました。しかし今年の天候は異常で、11月に入っても北海道は比較的暖かい日が続いています。アイヌ語で11月はクエカイチュッと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日のトップニュースは、去る11月6日行われたアイヌ語弁論大会についてです。第14回アイヌ語弁論大会イタカンローが北海道大学クラーク会館で11月6日開催されました。イタカンローとはアイヌ語で話しましょうという意味です。今年で14回目になる弁論大会ですが、今回はこのぼの部に7組、大人の部は交渉文芸部門に12組、弁論部門に4組、講演の部に6組が出場しました。子供の部では秋田県から出場した田沢天翔さんがアイヌ神謡集に収録されている島フクロウの歌を語り、最優秀賞を受賞しました。優秀賞はクコルエカシオルシペ、私のエカシの話という題で、祖父クズの達次郎さんの話と祖父の子守歌を歌った新日高町のクズのひなさんと、家で起こった事件を題材にしたネズミを追い出す話を発表した静岡県の今井とわさんの2人です。大人の部の交渉文芸部門は、白糠町の支度八重さんの犬家子守歌を歌った白老町の堀妙子さんが最優秀賞を受賞し、優秀賞は貝沢アレカエナさんの湯からポンヤウンペ町日あえ一家、ポンヤウンペの妻が門分かされたを語ったビラトリ町の川名の和信さんと、西島テルさんのカムイユからオキクルミ七カップ、オキクルミとフクロウを語ったビラトリ町の豊田玲子さんの2人でした。優秀賞はビラトリ町の2人が独占する結果となりました。弁論部門は信州運稲尻という題で、信州の自然の魅力を語った愛知県の市川慎太郎さんが最優秀賞を受賞し、ヘッチャ・アキロ、愛の手を練習しようという題名で、実演を交えながら、湯から英雄叙事詩におけるヘッチェ、愛の手のやり方を説明した白老町の山田美里さんと、先祖の名を歌う歌の復元という題名で、自分の先祖の名前を歌の形で説明した白老町の河村好美さんの2人が優秀賞を受賞しました。講演の部は、弁論大会の過去の優勝者やアイヌ語の講師を務めているので、大会に出場できない人たちの発表の場として前回新設されたもので、各地から集まった6人がそれぞれ歌や交渉文芸などを披露しました。ビラトリ町からは、前回最優秀賞を受賞した鍋沢保さんと、 FM ピパウシのスタッフでもあり過去の優勝者である川上正史さんが出場しました。ここからは、新聞のニュースからお届けします。一つ目のニュース、イギリスの語り部祭典、アイヌ民族初参加。英国人医師マンローとアイヌ民族の関係を語りで伝えたい。英北部スコットランドで開催中の語り部の祭典、スコットランド国際ストーリーテリングフェスティバルに、ビラトリ町の鍋沢保さんと茅野史郎さんがアイヌ民族として初めて参加した。その実現には、現地の代表的な語り部、ジョージ・マクファーソンさんの切なる願いがあった。マクファーソンさんは、スコットランドのスカイ島に住むケルト民族。ニブタニに移住して、 献身的な医療活動を行った英国人医師ニール・ゴードン・マンローもスコットランド生まれのケルト民族だった。マクファーソンさんはカエノさんの父で、元参議院議員の故シゲルさんが2001年にマンローの足跡をたどって英国を旅行した際に知り合い意気投合、マンローの子孫らも交えた交流が始まった。2005年にはシゲルさんの招待でニブタニを訪問、アイヌ民族から受けたもてなしは一生の宝と話す。交流を深める中で、スコットランドにとってもビラトリにとっても大切な語りを通じてマンローが結んだ絆をつないでいこうと話し合ったという。第一歩としてフェスティバルの主催団体へアイヌ民族の出演を5年越しで働きかけた。その結果、東方への道をテーマにした今年の目玉として鍋沢さんと茅野さんの招待が実現した。講演では鍋沢さんが朗唱したユーカラをマクファーソンさんが英訳し、文化的背景も解説して観衆の理解を助けた。アイヌ民族の持つニュアンスやユーカラの特徴である引用を残して訳すのは難しかったが、絆をつなぐ突破口が開けたと話す。茅野さんは、彼の奮闘がなければ講演は実現しなかったとねぎらう。自然と共生する文化を伝承してきた2つの民族のコラボレーション。鍋沢さんは、また一緒にやりたい。世界中にたくさんいる他の民族にも、この動きが広がってほしい、と話している。2010年10月28日付、北海道新聞より。2つ目のニュースです。アイヌ民族調査延長、政策推進会議。政府のアイヌ政策推進会議、座長、仙石義人官房長官は、アイヌ民族の道外実態調査の対象者数が想定よりも集まらなかったため、10月末だった募集期限を11月末まで延長することを決めた。アイヌ政策の焦点になる新法の内容を左右する重要な調査だが、差別を恐れる道外在住者の不安が壁になっている。調査は、道外のアイヌ民族の収入や学歴など生活状況を把握する狙い、アンケートに回答してもらい、来年3月までに結果をまとめ、新法の中身を検討する資料としても活用する。現時点で集まった調査対象者は、主に北海道アイヌ協会から紹介があった約200人。半数以上が関東で、東海、関西などにも分散しているという。内閣官房アイヌ総合政策室は、現状では新法の判断材料として少ないと話し、調査への協力を呼びかける。調査対象者の名前や住所など、個人情報は公表しないが、道外のアイヌ民族には、協力が絶対に差別につながらないと言えるのか、という不安もくすぶっている。北海道アイヌ協会の安倍和志副理事長は、道外の親族ら30人に協力をお願いしたが、受けてくれたのは一人だけ。今まで動かなかった政府や行政などへの不満も根強い、と調査の難しさを明かす。10月28日続け、北海道新聞より、3つ目のニュースです。アイヌ文化省に茅野玲子さん。アイヌ文化振興研究推進機構は27日、本年度のアイヌ文化賞を日高管内ビラトリ町の茅野玲子さんに、アイヌ文化奨励賞を2個人、1団体に送ると発表した。贈呈式は30日、札幌市中央区の共済ホールで行われる。茅野さんは1955年頃から、後にアイヌ民族初の国会議員となった夫の茂さんと共に、猿川流域のアイヌ文化の保存・伝承活動に尽力。72年に、ビラトリ町の二豚にアイヌ文化資料館が開館した際には、手作業で民具を復元し、伝統文化の紹介に貢献した。文化奨励賞の受賞者は次の通り。山崎島子さん、ビラトリ館内白老町。山本文俊さん、釧路市阿寒町。NPO 法人、地理新社、登別市。10月28日付、北海道新聞より。4つ目のニュースです。アイヌ政策室の同分室開設。政府は8日、内閣官房アイヌ総合政策室の北海道分室を札幌市北区の札幌第一合同庁舎内に設置した。政府のアイヌ政策推進会議が整備を検討するアイヌ文化体験施設、民族共生の象徴となる空間の候補地決定や舞台像作りで、東京の本質と道内の関係機関との連絡・調整役を担う。共生空間については、同会議が今年1月に初会合を開き、 3月に施設内容を検討する作業部会を設置した。候補地には北海道アイヌ協会が推薦する苫小牧市と胆振管内白老町などが挙げられており、北海道分室は来春の最終報告に盛り込む予定の共生空間の候補地決定や具体像の検討作業にも携わる。同日、札幌第一合同庁舎内で開設式が行われた。初代室長は津島開発局事業振興部調整官が兼務し、常駐職員2人を含め6人体制となる。津島室長は重要な政策課題である共生空間の検討作業をしっかりサポートしていきたいと話している。10月28日付北海道新聞より。5つ目のニュースです。元准教授3人解雇無効。北海道教育大旭川校の男性の准教授3人、41歳から37歳が学生に対し教員の立場を利用した嫌がらせ、アカデミックハラスメントをしたとして懲戒解雇された問題で、3人が同大を相手に解雇の無効などを求めた訴訟の判決が12日札幌地裁であった。石橋裁判長は、ハラスメントはあったが解雇に相当する重大な行為ではない、懲戒権の乱用だとして原告の請求を認め、解雇の無効と賃金の支払いを認めた。判決によると、3人はアイヌ語の研究プロジェクトに複数の学生を手伝わせ、一部の学生を不登校といえる状態にさせた。同大は3人に諭旨解雇を通告したが、退職願を提出しなかったため、2009年3月に懲戒解雇にした。判決は、研究参加に消極的な学生から意思の確認をしなかった、学生が不登校状態になるなどしても改善策を取らなかったと、ハラスメント行為はあったと認定した。その上で、消極的な学生に参加を強要したり、参加をやめた学生に不利益なことをしたりしなかったとして、積極的な人権侵害はないと判断。大学が減給や停職のような軽い懲戒処分にして反省の機会を与えなかったのは、社会通念上相当ではないと述べた。同大は判決後に記者会見し、厳格な調査と学内の規則に基づき処分しており、判決は大変遺憾、到底受け入れられないと述べ、直ちに控訴する意向を示した。一方、原告側代理人の弁護士は、職場復帰と賃金の支払いなど原告の主張がおおむね認められて満足だと述べた。11月13日付朝日新聞より。以上が地域のニュースでしたが、四郎さん、今日のニュースで何かコメントございますか。
はい、11月6日北海道大学のクラーク会館でですね、あの板官楼というアイヌ語弁論大会が開かれたんですけども、この交渉文芸部門でビラトリ地区からですね、2名があの受賞しました。本当に良かったなと思っております。
担当は仙石優子でした。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。司会進行を担当いたします、私茅野史郎です。それでは順番に、自己紹介をお願いします。
藤井恵です。
仙石優子です。
大野哲人です。
はい、今日のテーマはですねちょっと皆さんときちっと事前に情報公開してなかったんですけど、冬自宅ということでちょっと私勝手に選びました。まあ私の冬自宅というと、まあ、昔々でしたらね、この長い冬を越えるのに室というものを作って、そこに野菜をきちっと貯蔵しておいたり、または私の母なんか今でもやってるんですけど、白菜とか たくあん、うん、大根ですね、大根つけてたくあん漬けなんかもやってるんですけども、そんなような話を皆さん子供の頃の話でいいんですけども、もう今は変わってるけど昔こうだったなというような、そういう話をですね進めていきたいなと思いますが、どうでしょうめぐみさん。すぐ近くこの二谷子ども図書館の隣には、あの私の母めぐのおばあちゃんにあたります茅野玲子の室がありますよね、
はい、
室
ありますね。
でそこで白菜とかね、じゃがいもとかね、たくさんのね、あの野菜を貯蔵してるよね
、はい、
今もしてるよね、確
か今もしますね、うん、で先日おばあちゃんがあの漬物をつけてましたね
手伝ったりしないですか。
ああ今年はしなかったですね。去年まではしてたんですけど。あ、
手伝った。去年手伝った。
はい。
偉いですね。
それ何の漬物だった？
大根のぬか漬けですかね。
なるほど。
今回はなんか醤油漬けをしてみるとかって言ってやってましたけど。
そうですね。毎年進化させて。
そうですね。
で、面白いのはね、うちの母なんかね、まあ、うちの父4年前に亡くなりましたから、それまでは2人家族でしょ、うん、で私子供別の家だから、そんなにたくあんとか白菜つけなくてもいいと思うんだけど、どうもね、11月ぐらいになるとね、それをやらないと、なんか気が済まないみたいな感じでね、うん、うん、もう年中行事でしょ。
ああ、そうですね、恒例というか、
ね。それをやらないとね、どうも年越しできないみたいですよ。
あ
うちの実家の祖母もそうですけど、漬物をたくさんつけて、うん、こう親戚とかに配るのが楽しいみたいですね。
そっかそっか、配るっていうことなんだね。
うちなんか樽ごと配られて、
樽ごと
ちょっと困ってしまうみたいな。
なるほど。まああれ漬物つけるのにもね、ある程度 の、 その気温が下がらないとね、ダメなんですよ。あまり暖かいとこすぐ発酵しちゃって、
あ、
酸っぱくなった
り、ね、温度、まあね、温度の調整あるんでしょうね。うん、
ある程度ね、こう気温が低くなって初めてつけるという、
うん、
そういう。のをね、私も目の当たりに見るというか、毎年恒例行事だなと思って見てます。まあその他にどうでしょう、あの冬支度という意味ではいろいろその衣替え含めてね、いろいろ冬の用意あると思うんですけど、大野さんなんかありますか。
ああそうですね、うちは漬物漬けないので実家でも漬けないし、
あそうですか、
まあ、私は岡山県で育った人間ですけど、大野家ではあの漬物は買ってましたね。
あ買って
ね、香川の両親の実家でやってたん、昔やってたんでしょうね、おそらく。でも漬けたとかそういう話聞いたことないですね、残念ながら。
なるほど、やっぱ漬物は買うもんなんだね。
そうですね。
岡山県で。
いやいやいや、そのうちではということね。やってる人はやってると思いますよ。やっぱりね、昔はやっぱ各家庭やってたんじゃないですか。で、各家庭ごとの味があって、ぬか床があってやってたんでしょうけどね。今はどうでしょうね。北海道でやる人この周りでいますか。この二豚に周辺とかどうですか。
いや、何年かはやってるみたいですよ。私の母のところに ね、結構若い30代 の、 あの奥さん来て、
ね、
そのたくあんの付き方を教えてくれって数年前ですけど来てましたよ。だから習ってるってことはそれを受け継いでやってるのかな。
あ、うん、私の今住んでるサマリンってどうでしょうね。ただ周りで漬物漬けたとかそういう話なんかあんまり聞いた記憶ないんですね。この住んで6年ですけど、
うーん、
ただこの時期でしたらあの、まあ、もうちょっとですね、時期的には、うん、あの伊豆市ですね、う
ん、ああはいはい、
あのハタハタが取れるんですね、
うんうんうん、
でハタハタの伊豆市とかは結構やってるようやってますよ。みんながみんなやるわけじゃないんですけどね。
なるほど。それはハタハタになんか麹かなんか
で、そうですね、麹だと野菜とかでつけてね。
食べたことあります
か。もちろん毎年やっぱりね、あの誰か彼かからいただきますけど、やっぱ美味しいですよ。
なるほど。
ちょっと酸っぱみがあって独特の、やっぱこれ浜の食べ物ですね。この辺ではあまり手に入らないですか。買えば買えるかもしれないですけどね。
私伊豆市っていうのはその食べたことないな。1回ぐらいしかないわ。
本当ですか、うん、北海道の漬物だと勝手に思ってました。
あれ伊豆市って北海道なの。
あ、うん、多分東北、東北かなんかから来てるんでしょうけどね。北海道ではそういう沿岸のやっぱりね、漁師のお町とかそういうところで作るんじゃないですか。秋味の鮭の、
あ、
伊豆市も作りますしね。
うん、ね、なんか伊豆市っていうとたまに食中毒起こるからさ、それ食べて腹痛いとか。
ああ、そう、ちゃんと、いや、ちゃんと作らないとダメなんでしょうね。
あれやっぱりそういうのも起こるんですか、漬け方によって。
身近でそのおかしくなったとかそういう話は聞かないですけどね。それはちゃんと作らなきゃとやっぱりね、うん、ダメなんじゃないですか。
なるほどね。まあだからちょっとおっかねえなっていう、そういう先入観があって。うちの父なんかはね、
どっからか送られてきた伊豆塩ね、これうまいんだぞとかって食べてたの見た覚えあるけど、
ね、ああ、うん、まあ発酵物ですからね。いや何したってやっぱり危険性はあるんです
か。程よく発酵してるとき食べないとダメっていうことです
ね。なん雑菌が入るとダメなんでしょうね。ちょっと私も詳しく理論的にはわかりませんけど、
うん、材料もねいろいろあってそこそこの味が楽しめて楽しいですね。鮭の伊豆市一番最初に食べて、でその後襟毛に転勤したらハタハタ、
あやっぱりハタハタ
いただいたりして、さらにタコの伊豆市っていうの
が、それどういう状態でやるんですか。
ワニにする、それに入ってたのは、うん、
足一本ままとか、
いえ細切れになってて、すぐ食べれるようになって美味しかったですね。それも
タコの伊豆市、
この放送を聞いていらっしゃる方、全国全世界ですからね。伊豆市って言っても分からないかもしれません。いや、私も伊豆市とか食べる機会あったのは、やっぱこっち来てからですからね。本州で、東北とかにあるかもしれませんけど、ね、私、その育った西日本じゃ伊豆市ってのは、普通に食べる食べ物じゃなかったです。
なるほどね。はい、時間も参りました。今日は冬支度ということで、漬物ということで、たくあんとかですね、あと、伊豆市の話出ました。ワイワイガヤガヤのコーナーでした。
茂る二豚にアイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。またこの館が所蔵するアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け常設展示しております。茅野茂る二豚にアイヌ資料館では公式ホームページを2009年の7月5日に開設しました。当館では独自のホームページを作成し、PR に努めております。なお、2010年7月には文化庁が作成したアイヌ伝統文化資料コンテンツを上記ホームページで公開しております。茅野茂二豚にアイヌ資料館でご検索ください。
アイヌイダック、アイヌマンド。はい。アイヌ語ワンポイントレッスンです。アイヌタクアイラマンロー、アイヌ語を覚えましょうというジングルで始まりました。今日は第78回目です。今日はもうやっぱり冬ですから、冬のモードで、冬にまつわるアイヌ語を勉強しようと思います。で、まあ寒いですからね、もう北海道ではストーブを使っております。まあ本州では、ね、まあ、暖房使うんでしょうけど、やっぱりだいぶ違いますからね。ね、私は向こうから来た人間ですから。はい、やっぱ違いますからね。私の実家でしたら、やっぱり、こたつであるとかですね。ストーブもありますけど、ガスストーブですね。
はい、ああ、そうですか。
めぐみさんのうちはどんなストーブですか？
うちはですね、ほとんど床暖を入れて、それで暖をとってますね。
ああ、じゃあ、あまりストーブは使わないんですか？床暖だけでいいんですか？
はい。
ああ、なるほど、なるほど。ほうほう。だから私なんか年末に実家に帰ると寒いんですね。もうよく言う話で北海道は暖房が充実してるから、
そうですね、
暖房ガンガン焚いて、部屋の中暖かいからもう薄着して冷たいビール飲んだりとかね、生活してるんですけど、向こうはそんなに暖かくしないんですよね。よく言う、よく聞く話でね。むしろ本州行ったら寒いと、家の中入ったら。確かにそんな気がしますね。
はい。
まあこのね、厳しい北海道の冬を乗り越えるためにやっぱり火は大事なんですね。
はい。はい、
ということで今日はですね、暖房にまつわるアイヌ語の会話を、やります。これをまあ私とめぐみさんと二人でやってみようかと思います。はい、では私が最初から言いますので、
はい、
めぐみさんとの会話です。
はい。
はい、上ばきうんめあんな。
これ B を読め
ます。はい、そうですね。はい、
すいません。エコロジでおったマカンストーブは？
薪ストーブねは にチペルパは中風か。
テータストーブアナクアペオシントコセコロイエクルカアンヤカイエ。
おはいねおはいね。という会話で、まぁ、ちょっと、打ち合わせ不足で、ちょっと、うまくいかなかったんですが、はい、ですね、一行ずつですね、読んで、説明していきます。はい、これまた、いつも通り A さん、B さんという会話にしてあります。はい、はい、A さんです。上エパキウンメアンナ。
上エパキウンメアンナ。
はい。上エパキウンというのは、だんだんということで、メアンナ、寒くなりますね、ということです。メアンという言葉はよく使う言葉で、寒いとか、場合によっては寒くなるという意味になります。
はい、
だからだんだん寒くなりますねということですね。
はい。
はい、エコロチセオッタマカンストーブアン。
エコロチセオッタマカンストーブアン。
はい。あなたの家にはどんなストーブがありますかというご質問ですね。エコロチセ、はい、チセは家ですね。あなたの家、オッタで、マカンストーブアン。どんなストーブがありますかということですね。
はい。
で、薪ストーブねは。
はい。薪ストーブねは。
薪ストーブですよと。にチペルパは中風か。
にチペルパはチェフイカ。すいません。
中風
か。中風か。
はい。木を割って燃やしますということですね。まあ、道外の方、薪ストーブって言ってあまり身近じゃないかもしれませんが、北海道ではまだまだですね、薪ストーブがあります。暖かいですよね。
はい。
めぐみさんは、まあ、今は床暖房だそうですけど、昔は薪ストーブとか使ったことありますか？
うちではないんですけれども、はい、うちのおばあちゃんち昔薪ストーブだったような気が。なんか暖かい感じでいいですよね。
そうですね。いいんですね。はい、温まるのも早いし、
はい、
まあ、薪はですね、結構、例えばまあね、山とかそういうところにある木をね、
はい、
倒れた木とか、
はい、
枯れた木とかね取ってきたりもできるし、はい、まあ買わなくていいですからね。
そうですね。
まあ、買わなくちゃ薪が手に入らないこともありますけどね。
はい、
それをもう自分でこう割ってですね、
はい、
だから薪ストーブや使ってる家だと家の前に薪がいっぱい積んでるんですよね。
そうですね。はい、
だからやっぱ冬の前にはね、薪を割ってせっせと割ってね、やってる人、この辺でもまだいますよね、何軒か。
あ、いますね。はい。
私の住んでる様に町でも薪ストーブ使ってじゃ、うん、うん、若干いらっしゃいます。
あ、そうですか。
今は石油ストーブがね、もう、
うん、
主流になっちゃってますけどね。
そうですね。う
ん、はい、
はい。
で、次に行きます。
はい、
テータストーブアナクアペオシントコセコロイエクルカアンヤカエ。
テータストーブアナクアペオシントコセコロイエクルカアンヤカイエ。ヤカイエ。
はい。やかいえ。
やかいえ。
テータ、昔、ストーブはなく、ストーブは、アペオシンとこ、セコロ、イエクルカン、やかいえ。アペオシンとこ、火の入ったほかい。ほかい、ほかいというのは、シンとことアイヌ語で呼ぶ、道具なんですが、これは後で説明します。火の入ったほかいという人もいたそうです。イエクルカン、やかいえ。まあ、ストーブというのは、これは、まあ、日本語ではなく外来語なんですが、まあ、このストーブというものがこの北海道に入ってきたということで、まあ、これをですね、アイヌ語でこうやって、呼ぶ言い方も昔はあったそうで、これは、本に、辞典に載っていることなんですけど、シントコというのは、めぐみさんもご存知ですよね。
はい。
まあ、アイヌ文化のことを、勉強されている方ご存知かと思いますけど、宝物として使う入れ物です。日本語では、ほかいと言います。ゆく器と書いて、行器と書いて、ほかいと言うんですが、この、ほかいという道具があります。漆塗りの道具なんですね。で、昔の薪ストーブというのはですね、上から見たら、こう、だるまのような形をしている。ダルマストーブとかって言いますよね。
はいはい。
ちょっと現物見たことない方はわかりづらいかもしれませんけど、そういうシンとこのような形をしてたんですね。
うん、
ということで、その昔のストーブをアペオシンとこと、火の入った器と、
はい、
呼んでる人もいたということで、これ、ヴィラトリ町の、平村幸雄さんという方の、はい、が言ったということで、呼んでたということで、そういう記録があります。だから昔はそう言ったりもしたんですね。 はい、次に行きます。おはいねおはいね。
おはいねおはいね。
なるほどということですよ。おはいねってのは、なるほど、あ、なるほど、そうかということで。これもよく使う言葉ですね。
はい。
で最後じゃあ、会話2人でやってみます。
はい。
で私が、最初に読みます。はい。
はい。
ウェバキウメアンナ。
エコロチセオッタマカンストーブアン。
マキストーブネワ、ニーチペルパワ、チューフイカ。
テータストーブアナクアペオシントコ、セコロイエクルカアン、ヤカイエ。
おはいね、おはいね。はい。まあ、ということで、まあ、今日はですね、この暖房、ストーブに、まつわるアイヌ語の会話を勉強してみました。皆さん、寒くなりますが、風邪をひかないように、健康に気をつけていただけたらと思います。ということで、今日のアイヌ語ワンポイントレッスンを終わります。
スイヌはうんこれやん。また聞いてください。
はい、次は、カムイユからの講演です。カムイユから神様の物語、神謡ですね。これは先ほどのニュースでも、ありましたが、先日のアイヌ語弁論大会で、優秀賞をお取りになった、豊田玲子さんに、スタジオに来ていただいてまして、その豊田さんに、おきくるみ七花、おきくるみとフクロウ神の物語を演じていただきます。では、豊田さんよろしくお願いします。
トゥヌヤケレノヤケクトゥンケカムイケカムイチカッポフンフンコタンキムタトゥヌヤケレノヤケクトゥンケカムイケカムイチカッポフンフンチコロポンペスンクキタイタトゥヌヤケレノヤケクトゥンケカムイケカムイチカッポフンフンチトマンマポトマムアシワオカサクシトゥヌヤケレノヤケクトゥンケカムイケカムイチカッポシネアントヘパシワハワシハワシフマシフマシトゥヌヤケレノヤケクトゥンケカムイケカムイチカッポインカラサクシサマユンクトゥヌヤケレノヤケクトゥンケカムイケカムイチカッポイワンテウナイワンムカラウコセヒネアラキヒネトゥヌヤケレノヤケクトゥンケカムイケカムイチカッポチコロスンクスンクチョロポクタアラキヒネネイタキトゥヌヤケレノヤケクトゥンケカムイケカムイチカッポトウエンチカプシルエンチカプエコロポンペイコロパレイヤントゥヌヤケレノヤケクトゥンケカムイケカムイチカッポサケアニナウアニアエクテヤクネトゥヌヤケレノヤケクトゥンケカムイケカムイチカッポエアカムイネレクスネルエネナセコロイタコロトゥヌヤケレノヤケクトゥンケカムイケカムイチカッポアコロスンクスンクトラシヘメシパワラキヒクスツヌヤケレノヤケクトゥンケカムイケカムイチカッポスンクキタイワユプケマウエアラナランケツヌヤケレノヤケクトゥンケカムイケカムイチカッポニノシキパクヘメスントゥヌヤケレノヤケクトゥンケカムイケカムイチカッポ スンクチョロポクタシュレカッタキアクス、トゥヌヤケレノヤケクトゥンケカムイケカムイチカッポウンフン、サマユンクルアルカムナシエネイタキ、トゥヌヤケレノヤケクトゥンケカムイケカムイチカッポウンフン、トウエンチカプシルエンチカプおえなはいたいきちしりえねおかやとぬやけれのやけくとんけかむいけかむいちかっぽうんふん。いこぱしろったころさぴにおらいさん。あくしへぱしはふましふましきひくすいんからなく。とぬやけれのやけくとんけかむいけかむいちかっぽうんふん。おきくるみしぱせかむい、しねてうなしねむから、とぬやけれのやけくとんけかむいけかむいちかっぽ、んふん。あんぱひねあらきひねあころすんく、とぬやけれのやけくとんけかむいけかむいちかっぽ、んふん。すんくちょろぽくたあらきひね、おとさなしけおれさなしけ上の家とぬやけれのやけくとんけかむいけかむいちかっぽうんふん。えねいたきしぱせかむいこたんころかむいとぬやけれのやけくとんけかむいけかむいちかっぽうんふん。えころぽんぺいころぱれいわこれきやん、つぬやけれのやけくとんけかむいけかむいちかっぽ、んーふん。あれしぱきはさけあにいなうあに、あえくてやくねしぱせかむい、つぬやけれのやけくとんけかむいけかむいちかっぽ、んーふん。しぱせかむい、えやかむい、ねれくす、ねるえねえな、はよかころ、とぬやけれのやけくとんけかむいけかむいちかっぽ、んふん。おとさなすけ、おれさなすけ、うえのいぱ、えめしぱひけ、とぬやけれのやけくとんけかむいけかむいちかっぽ、んふん。アイプケマウエ、アサウレレヒネ、アランキアクス、アコロポンペ、アショピヌカクス、キアクス、エチューカソムキノヒメシパヒネ、アコロポンペ、アウプソロウン、ウクヒネサプヒネイサムヒネオラノ、アコロポンペ、オカケタ、チサンコロ、アナナクス、ソンナポカ、オキクルミ、シパセカムイ、サケアニ、ナウアニ、アコロポンペクテワ、アヤイカムイネレ、カムイオピッタ、アシケアクワキワ、オラーノ、オキクルミカムイ、イノンピュネアクス、アイエセコロ、カムイチカプ、ハウエアン。
はい、ありがとうございました。オキクルミ、シチカプ、オキクルミとフクロガミのカムイユからでした。で、この、神湯からですが、もともと、西島てるさんの語ったものでして、これはですね、おきくるみというのはですね、アイヌ民族にとって大事な神様。半神半人、半分神様、半分人間とも言われてますが、そういう大事な神様です。で、この、フクロウガミが、子供と一緒に暮らしてまして、そこへですね、このおきくるみと、もう一人神様、それ、サマユンクルという、これも神様なんですが、それぞれが、子供、あんたの子供を私にくれということでやってくるんですね。ところが、まあ、この、サマユンクルは非常に礼儀がなってない、人で、神様で、あまり、いい、ちゃんと礼儀を尽くさなかったので、この、フクロガミは追い返してしまうと。それに対して、おきくるみはきちんと礼儀正しい言葉を述べて、あなたの子供をくださいということで、やってきたので、まあ、気を許して結局、その子供は、そのおきくるみ神のもとに行って、で、その後ちゃんと神様と、ま、祀られて、酒や稲が送ってきましたということで、こういうお話の、神湯から神様の物語でした。
いて朗読のコーナーです。茅野茂著、小峰書店館、狐のチャランケより、ポロシリ岳の二つのちぶさ、朗読は藤井めぐみさんでお送りします。
猿川の中ほどにピバウシというアイヌの村がありました。この村には心の優しい雄弁な人が多くいるということで知られていました。近くを流れている川には秋になると鮭がたくさん卵を産むために登ってきます。アイヌたちはそれを取って干し魚にして冬の食料にしていました。また冬には雪が少ないので北海道にいる鹿が全部集まって冬越しをすることでもするところでもありました。アイヌたちはその鹿を取っては美味しい肉を食べて生活していました。冬の夜などは思い思いの家に集まり、ユカラという長い長い物語を聞き、楽しくまた平和に暮らしていました。そうしたある冬のこと、その平和な村に大変なことが起こりました。それは猿川のずっと奥の山を越えたところに、十勝川という川が流れており、その川のそばに住んでいる体も大きく力も強いアイヌたちが、猿川の方へ攻めてきたのです。ピパウシ村のアイヌたちは太平洋を渡って日本本土と交易をしていましたので、鉄で作った刃物や漆塗りの道具などをたくさん持っていました。十勝のアイヌたちはそれらの珍しいものが欲しくなり、大勢で攻めてきたのです。それを聞いたピパウシ村のアイヌたちは大変心配し、村を守らねばならないと武器を持ちました。武器といっても普段、熊や鹿を取るときに使う弓矢しかありません。矢には、鳥兜という草の根を潰して作った毒が塗ってありました。この矢は、熊や鹿を取るための道具で、人間を撃つと神に罰せられると信じられていました。けれども、この場合仕方がありません。神に断って、それぞれ矢を持って、十勝から攻めてきたアイヌを迎え撃つことになりました。村には女や子供だけを残し、戦える男はみんな戦に出て行きました。そして十勝の方から攻めてきたアイヌと対面したのが、猿川のちょうど真ん中になるヌプマという場所でした。そこで猿川のアイヌと十勝のアイヌが、両方に分かれ、今にも戦いが始まりそうな様子でした。どんな時でも、アイヌの風習として、まず、チャランケという話し合いが始まるのです。十勝のアイヌは、攻めてくる理由は全くないのですから、いろいろありもしない言いがかりをつけてくるのです。どうにかして、口で言いまかすことができれば、血を流すこともなく、たくさんの宝物や珍しいものを持って帰ることができるのです。そこで、次から次に口の達者なものが選ばれ、前に出て話をします。三日三晩、チャランケが続きました。どうしても話し合いがつきません。そこで、ピパウシ村の人で、猿川一番の雄弁な人で、ピクムエカシという老人が現れました。その人は年寄りなので自分で歩くこともできません。しかし、どうしてもその人でなければ話し合いはつかないということになって、若者が走り、ピクムエカシを背負ってきたのです。チャランケをするときは立ったまま喋らなくてはならないのですが、ピクムエカシは足が不自由なので立つこともできません。そこで若者がピクムエカシを背中におぶったのです。若者におぶられた老人の口からは、まるで地下から湧き上がる泉のように、次から次へといい言葉が出てきます。十勝から来られた人よ、あなたたちが山を歩いた時によく見える山で、ポロシリという山を知っておられると思います。 あの山を挟んで流れている川が十勝川と猿川なのだ。そうしてみると川の源は同じではありませんか。ということは、一人の母親の両方の乳房を分けて吸っているのと全く同じです。ならば兄弟なのだ。それなのになぜ理由のない戦いをしなければいけないのです。さあ刀をしまいなさい。弓矢を捨てなさい。とピクメーカ氏は大きな声で、しかも人に呼ぶられた老人とは思えない元気な声で言ったのです。この両方のちぶさという一言を聞いた十勝のアイヌは、全くその通りだと思い、打ち合いも切り合いもしないことを決め、自分たちが悪かったと言い、両方のアイヌたちは少しの血も流さずに済みました。そして猿川のアイヌは、十勝から来たアイヌたちに珍しいものをどっさりお土産にやり、それからは、十勝のアイヌと猿川のアイヌは仲良しになったということです。だからアイヌは子供に物を教えるときには、どんなに切れる刀や猛毒を塗った矢よりも、人間の話す言葉ほど強い武器はない。だから人の話をよく聞き、立派な話のできる雄弁な人になりなさい。よくよく話し合うことによって、無駄な戦いは必ず防ぐことができるものですよ、というように教えるものです。
はい、次は、もう一つ、亀湯から、神様の物語、神謡を聞いていただきます。おきくるみ、トゥレーシーヒー、大空に書いたコタン、語りは木村牛文化さんです。これは、茅野茂のアイヌ神話修正第1巻に収録されているものです。1961年、昭和36年の録音です。ではどうぞ。
あんなほれほれほれあこるこたんぽあんなほれほれほれあねせかどんあんなほれほれほれたんぺこすといぺそもあきとすいせこにぷれすいてこにぷとかりけはあのてつわあんなほれほれほれあなないねたねあなくねあんなほれほれほれえらいくにばねきほみうねえくなからむきころあんなほれほれほれあなないねあこりゅうぴいそよんぱわあほくにかそのいさむかそのいさむあんなほれほれほれきるえないねあほばくせねいたきあこるトゥレエシアコルコタンポエシカルンタンペコスト、トゥシュイテコニプレシュイテコニプソモエノエアナイネエライワニワネワネヤクモシルエヴェンペコタネヴェンペネルウェネエキワコスそれにあんはあこるこたんぽとのかおろけれのかおろけあのいはあほなんきなへたくそえんぱんかきやんせころかいぺあこりゅうぴえたえかあねきわこそそえんぱんいきやないねれいれいあんしのしのあんそえんぱんわんからんわねわねちいきあんなほれほれほれにしことおったさんのぽかあこるこたあぬあこるもしとのかおろけれねおかおろけあぬえきわしらんかとえねおかひシシルモカアルパルコマクナタラケナソカタロカンユクトパルプネユクトパチテテルケレアンナホレホレホレシシルモカペトンナイタアンナホレホレホレ No canse tu rupne se propti ho yo pare e canna se prop su costit e pokna se prop su masiru anna hore 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 se koi ki kuni anna hore 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 mare ku ko e tai pa anna hore 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 petke naska ta rupne yukto pano kain yukto opachi tetter kere yukkoi ki kuni anna hore 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 orochi pasu osu turepta kuni no kai saran ip uko e makpa rupne saran ip uko e taipa anna hore 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 Susunita ye hosa otu upa kenen ita ye homa kotu upa sukkisari hosa otu upa sikisari homa kotu upa andama suawe enru ye anna hode 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 kiruwe ne aine asike toku usko sanu oroa no kimochi yoko anan sikoro okikurumi kamui Kinno takateru nankara skerpe no mukai no sasin totta soko ni shinta okikurumi kamui. Sore imoto to hutari shite ita shito ga konto skerpe no kotan kikin ne natte kumono mo nai toki ne okikurumi kamui. Tomikawa no hama itte sakana totte ano kujira totte kite konto taite konto okina owan itte. Pai ni irete skelpe no kotasa ikken ikken hakonte to kara hairanai ke manto kara teta keta shite konon pashita toki ni pinpo no pakana otoko ga sono onna no te bakkari de mo sore kotsu tonna kao na shito tape na tomotte sono te bakkari mo horete te saki ni owan toru mai ni te totta toki ni sore konto okurumi kamui okotte shimatte sore konto Samor mo shiru mo shiru pake oike suyu wa samor mo shiru tapae shite konto mushime wa korokota no eshikarun shite soko ne piyoki ni natta uchi ne aniki wa sashin totte sora ne imoto ne miseta tami ne konto imoto wa kinkin natta te yo kamo yo karta.
はい、おきくるみ、とれしひ、大空に書いたコタンでした。このお話の、まあ、あらすじを、まあ、簡単に説明しますが、このおきくるみと、妻が、まあ、人間の村にかつて暮らしていたが、まあ、神の国に帰ってきたと。ところが、その妻が、その人間の村の、その美しい、さにが懐かしくて、もう食べ物も食べられないぐらいの、状態で、まあ、床に伏してしまったと。ということで、それを、で、困ったので、おきくるみは妻のために、その、シシルムか、この猿川ですね、その美しい風景を、二つの絵、三つの絵として、こう、まあ、大空にですね、こうか、描いたと。いうことで、そこに鹿が駆け巡り、魚が川をひしめき合い、その人間がこう、豊かな自然の中で暮らしている様子が、こう、まあ、いわば画像ですね、のような形で大空に描いて、見せてあげたんですね。それでまあ、その、おきくるみの妻は、それを見て、まあ、気持ちが、まあ、気分が良くなってですね、でまあ、それまで元気をなくしてたんですが、まあ、元気になりましたということで、そういうお話です。
第115回目の最後のコーナーとなります。今日はですね、アイヌ語弁論大会で、優秀賞を取りました豊田玲子さんにおきくるみシーチカップというのを生で演じていただきましたね。やっぱり CD とちょっと違った感じでしたよね。やっぱりああいうふうに語れる人がたくさん出てきたら、この毎月1回やってる FM ピパウシですけども、なんちゅうんだろう、生で聴けるっていうのはなんか楽しいですよね。
そうですね。
で、酒兵っていうのはすごい長い酒兵ですよね、確か。
そうですね、特に。
ね、つのやけ、れのやけ、くつんけ、かむいけ、かむいちかっぽ、ふむふむふむだかっていう。
ね、この繰り返しの言葉ですね。
そうそうそう、あの音自体もね、とても楽しいですね。聞いてて、うん、あのアイヌ語聞いてるとね、心地よくなって眠くなっちゃうんですよね。
なんか揺られてるみたい
だからなんかゆったりとした気分を今日はこのスタジオで味わうことができました。でそれで先ほどめぐみさんの朗読もなんかすごい、示唆の富むというかね、喧嘩しちゃいかんぞというような話で、はいはい、いい話だなと私は思いました、はい、あれプロシリだけの2つの乳房というやつですけども、まあ読んでみてどうでしたか、めぐみさん。
そうですね、あの話し合いで解決できるように、うん、なんか喧嘩は良くないなっていうのを改めて感じましたね、
はい。まあ、例えば日本政府と中国の関係とか ね、
そうですね、
日本政府とロシア政府の ね、 ね、
いい話
ね、関係
こ このご時世ですか ね、
ね、だからちょっと聞いてもらいたいね、この ね、
そう
ですね、言葉の大切さということで、はい、はい。それでは FM ピカ氏のお知らせと、北海道アイヌ協会ビラトリ支部からのお知らせです。千石さんどうぞ。
はい、ではお知らせです。アイヌ語用語講座開講のお知らせです。11月10日から毎週水曜日の午後7時から9時までアイヌ語用語講座を開設しています。二部谷生活館で、この授業は社団法人北海道アイヌ協会が行っているもので、ビラトリ支部が委託を受けて行っています。基本的なアイヌ語を学ぶチャンスですので、ぜひどなたでも受講できますのでいらしてみてください。続きまして FM ピパウシからお知らせです。FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FM ワイワイでは 77.8MHz で同時放送しています。さらに、帯広市民ラジオ、愛称 FM ウィングでは 76.1MHz で、録音により第3日曜日の午前8時から9時までの1時間、この放送が流れています。さらに、FM ワイワイが配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。また、FM ピパウシでご検索いただきますと、ダウンロード方式によりインターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて、FM ピパウシでは、皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラトリ町二部谷、二部谷子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
はい、第115回の放送もお別れとなります。次回は12月12日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけ
ピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピア